しまいは4、武田俊和さんの言葉の船出です。
皆様ご機嫌いかがでいらっしゃいますか。言葉の船出の武田です。第37回全国盲人文芸大会作品集随想随筆の部をお送りしておりますが、今回はその第1位、札幌市にお住まいの海野久雄さんの約束をご紹介いたします。その1回目です。平成14年5月2日、明日からゴールデンウィーク後半の連休という日の夜のことであった。突然妻の幸子は、きっと頭の血管が切れたわと言った。急いで救急車で脳神経外科に運んだが、病院に到着後間もなくに意識を失ってしまった。幸子は生まれながらの弱視であったが、数年前からそのわずかな視力も失われ、全盲になってしまった。さらにもやもや病という難病も抱えていた。もやもや病とは、脳底の内頸動脈末梢から前中大脳動脈基部にかけて閉塞を生じ、代償的にその周囲に異常な血管網が形成される疾患である。 X 線所見上、異常血管網が煙のようにもやもやと見えることからもやもや病という。小児と成人では異なるが、幸子のような成人では当該ない出血が多いと言われる。原因はまだ不明である。幸子の言った通り、異常血管が切れてそこから出血したのであった。早急に手術をし入院となった。今思えば、幸子はその数ヶ月ぐらい前から自分の体調の異変に気づき、恐れていたのかもしれない。そんな頃だと思う。突然私にこんなことを言い出した。ねえお父ちゃん、頼むから私より先に死なないで。その頃の私は非常に多忙だった。本業の鍼灸マッサージ院の経営もおかげさまで順調に繁盛し、ほとんど朝から夜まで働き詰めだった。さらにいくつかの会の役職も兼ねていた。そんなことで幸子の体調の異変にも十分に気づいてやれず、全盲になってちょっと気弱になっているのだろうなどと勝手に想像し、それほど深くは考えていなかった。俺はお母よりも2歳年上だし、男の方が平均寿命も5歳ぐらい短いのだから、俺の方が先に死ぬのに決まっているよと私が言い返すと、幸子はさらに念を押すように言い返した。本当に約束して、絶対に先に死なないで。よし、わかった、約束するよ。その代わり、お母も俺よりも先に死なないと約束するんだよ。それは無理だ。そして二人は笑い合った。私はその時ふと思った。もし幸子が先に亡くなったらどうしよう。私は常に口癖のように言っていた。俺は男子厨房にいらず会の会長だ。掃除洗濯はそれなりにできると思うが、調理は全く苦手であった。コンビニやスーパーの惣菜や弁当でも当分はしのげるとしても、そのうちに飽きて満足できなくなるだろう。掃除洗濯はサボったとしても人命に関わることはないが、食事はそうはいかない。サボれば 栄養失調や餓死だってあり得る。幸子が亡くなったらどうしよう。しょうがないから食事のために再婚でもするかなどと何気なく考えていた。幸子の入院とともに私には大問題がのしかかってきた。それは食事であった。当時私たちは幸子の母親と同居していた。母親は幸子の入院する2年ほど前の平成12年1月に小脳出血を発症し、後遺症のため車椅子生活となってしまった。それまで母親は防府の建てた家で一人暮らしを続けていたが、車椅子生活では一人暮らしは何かと大変なので、私たちと同居するようになった。私だけなら食事はコンビニやスーパーの惣菜や弁当で当分は耐えしのげるが、脳血管障害を患い、塩分や脂肪分の量を制限し、血圧を上げないように注意しなければならない母親は、そのようなわけにはいかない。それなら、俺が食事を作る。男子厨房にいらずかい会長職は一時お休みだ、と決断し、台所に立つ覚悟を決めた。台所に立ったものの、今まで台所に立ったことがないのだから、それは想像以上に大変なことであった。調理道具はどこにあるのか、調味料はどこにあるのか。探し物をしていると、瞬く間に時間は過ぎてしまう。包丁もろくろく持ったこともないのだから、皮を剥いたり、切り刻んだりするのも、やはり時間がかかる。時間をかける割には、決して綺麗な出来とは言えない。調味料も分量の加減がわからない。たった2杯分の味噌汁を作るだけでも、味噌を足したり、水を足したりを繰り返しているうちに、何杯もの味噌汁ができてしまった。決して満足できるような食事ではなかったが、それでも母親は文句も言わず、おいしいね、と言って私の作る料理を食べてくれた。その母親の言葉が私を少しずつ調理することに自信をつけさせてくれた。今でも母親に感謝の気持ちでいっぱいである。いかがでしたか？この続きは次回にお送りいたします。それでは皆様、ごきげんよう。ボンボヤー。